先ほど司会者が祈ってくださいましたように、先週はコラの反乱について見てまいりました。今日17章、民数記17章18章は、この大きな、反乱の後を主がどのように、収められたのか、厳しい裁きの後民が再び、納得して主のもとに、一つになって、歩んでいけるために、神様が、前回の箇所では激しい怒りの裁きをもたらされましたけども、打って変わって静かに、謙遜に、民を治めていく姿が、表されています。また、それに合わせて、モーセもまたエルアザルもアロンも身を挺してこの裁きが収まるように取りなし、また捧げ物を捧げ、また燃える香の台を火の中から取り出して処分するということもしました。そして今改めて取りなしてである、預言者モーセ、そして祭司たち、そしてコラの、子たちはレビ人でしたけれども、そのレビ人がこの、裁きにもかかわらず生き残った彼らが主の幕屋に仕えることができるように主は改めて教えられました。今日はこの箇所を通して神様の約束は変わらないこと、そして忍耐もって導いてくださることを見てまいりましょう。17章の一節から十一節を拝読してお祈りいたします。民数記第17章一節から11節。主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに告げ、彼らから杖を部族ごとに一本ずつ、彼らの部族のすべての族長から12本の杖を取れ、その杖に各自の名を書き記さなければならない。レビの杖にはアロンの名を書き記さなければならない。彼らの部族の頭にそれぞれ一本の杖とするからだ。あなたはそれらを会見の天幕の中の、私がそこであなた方に会う証の箱の前に置け。私が選ぶ人の杖は目を出す。こうして私はイスラエルの子らがあなた方に向かって言い立てている不平を私自身から遠ざけ沈める。モーセがイスラエルの子らにこのように告げたので、彼らの族長たちは皆、部族ごとに族長一人に一本ずつの杖十二本を彼に渡した。アロンの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を主の前、すなわち証の天幕の中に置いた。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を出し、つぼみをつけ、花を咲かせて、アーモンドの実を結んでいた。モーセがそれらの杖を皆、主の前からすべてのイスラエルの子らのところに持ってきたので、彼らは見て、それぞれ自分の杖を取った。主はモーセに言われた。アロンの杖を証の箱の前に戻して、逆らう者たちへの戒めのために、 印とせよ。彼らの不平を私から全くなくせ。彼らが死ぬことのないようにするためである。モーセはそのようにした。主が命じられた通りにしたのである。天の父様、あなたの御名をあがめます。あなたの苦しい技を私たちも愛し、静かな中にもあなたの御心がなることを、そして主は怒りを鎮めて私たちを受け入れ、そして共にいて導いてくださる恵みの中にあることを覚えて、感謝を持ってあなたを愛することができるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。激しい裁きによってこの16章の終わりのところでは、死の罰で死んだ者が14,700人もいたということが記されています。しかも、コラの子たちの裁きで撃たれたのはコラと、ダタンとアビラム、たちでした。少数だったんです。しかし、逆らって、250人が火皿を、持って、主が、許してないのに、命じてもいないのに祭司の働きをしようとして撃たれました。250人がこの火皿の、裁きの前にモーセは、取りなしましたち、この、火皿に対してはもう火が、石の元から火が、燃え上がって彼らを焼き尽くします。裁きを止めるために、アロンの息子エルアザルが火の中に飛び込んで、その、行動をとって、そして叩いて平らにして祭壇に貼り付けるということをして、その裁きを止めました。すると、もうこれで懲りない民はさらに大勢で、モーセたちが主の民を殺したと、主の裁きの中で彼らは取りなしていたにもかかわらず、彼らに責任を負わせてつぶやきました。そのために14,000人もの民が命を落としていました。この14,000人、それはアロンが祭壇から火を取って香を持ってなだめを行うことをしたから、これで止まったんですけども、アロンがそうしなければもっと犠牲が増えていたのです。そして死の罰は彼らの取りなしを通してやみました。なお民の不満はくすぶっていた状況の中で、神様は怒りの裁きをこれ以上下すのではなく、静かな印を持って民が納得するようにしました。これは静かな奇跡でした。各部族の長老たちの名を刻んだ杖を出させて、会見の天幕の死の箱の前に置きます。そして一晩 立った後何が起こったかを確かめさせるのです。17章の5節に明確に何が起こるかを主が告げています。私が選ぶ人の杖は芽を出す。もう杖の木はですね、生木じゃありません。もう芽が生えるわけのない乾燥した木です。しかしたった一晩でなんと芽を出しつぼみをつけ花が咲いて実を結ぶことが起こりました。イエス様はカナの婚礼で一瞬で最高のブドウ酒を自ら作りました。普通ならばこの良いブドウ酒を作るにはブドウを収穫してそして潰してそして発酵させて一日じゃいや一瞬ではできませんね。で水がブドウ酒になるということは神様が雨を降らせ地を越えさせてそしてブドウの木が伸びそして実をならせるブドウの木が大きくなるまでには結構かかりますしまた実を結ぶには半年ぐらいはかかります。そして熟した実を摘んで潰してそして発酵させる。この一つ一つに人の手がかかってブドウ酒ができるんですけども、何年もかかることを一瞬で主はなさいました。作り物をつけたんじゃないんです。食べたかどうかわからないんですけど本物のアーモンド花とそして実がなったのです。長老たちはこれが主の技であることを確かめました。そして記念としてこの芽を出したアロンの杖はイスラエルの印として加えられました。その先に納められたのは契約の石の板そして マナはいつ入れられましたっけ。確かマナ記念のため入れられたかと思います。そしてアロンの杖これらすべてイスラエルが主の民であることの印とされていきました。モーセはこれらのことを主の命令の通りになしました。これで民が納得してモーセたちが自分で高い地位を求めたのでもなくただ主の命に従って主が建てた器であることが証明されました。神様は不平がなくなって主が建てた器のもとで民が平和のうちに約束の地に向かうことを願っておられました。しかし先に散々不平を言った民は今度は恐怖に打ち震えて平安を失いました。極端な方に触れてしまったのです。 不遜にも主に逆らい続けた民は、自分たちの過ちを知ったときに主の許しを信じられなかったのです。もう滅びるしかないと。先に40年の放浪が始まった時もですね、登っていけないと言って、ヨシアやカレブを撃ち殺そうとしたんですけども、主に裁かれると、今度は、引き返せと言っているのに、攻めに行って、痛い敗北を喫しました。ああ我々は死んでしまう、我々は滅びる、全員が滅びるのだと。滅ぼそうとしたら主はもう直ちに滅ぼしていたはずです。しかし取りなしを通して許されました。そして神様は静かな優しい方法で民を諭したんです。怒りの言葉を、偉大な威厳のもとで発するのではなく、小さなしかし本物の印を通してために納得させたんです。この恐怖に打ち震えるということもまた不信仰でもあるんです。神様の愛と忍耐を信頼しないで恐怖に打ち震えてしまうということは、神様を逆の方向で侮ってしまっている技でした。その中で主はモーセではなくアロンに告げて幕屋で仕える務めに改めて祭司たちとレビ人を任じ、正しく彼らが主を恐れて仕えるようにし、そしてその他の民はこの奉仕者を支えることを通して全員が主に受け入れられるものであることを確認させたのです。それが18章に記されています。まず、祭司職は、この恐るべき主の前に仕え、そして、許しのための犠牲を捧げ、また民のために取りなす務めを負います。一節をお読みいたします。そこで主はアロンに言われた。あなたとあなたと共にいるあなたの子たちとあなたの父の家の者たちは聖女に関わる戸賀を負わなければならない。またあなたとあなたと共にいるあなたの子たちはあなた方の祭司職に関わる戸賀を負わなければならないと。務めではなくて戸賀を負わなくてはならないと。なぜ戸賀を負わなければならないと主は語られたんでしょうか。それは祭司であり主に性別された任命された人であっても不完全な奉仕しかできないということを表しています。戸賀を追わずに仕えられるのは救い主だけです。不完全な器を主はあえて選んで用い、そして祭司たちは自分たちのためにも生贄を捧げなくてはいけないという立場で使えるのでした。それはやがて完全な 祭司職が現れることの印でもありました。そして神様がこの不完全な祭司たちをあえて選んで用いてくださることの印でもありました。今私たちは、キリストの完全さを帯びてはいますけど、私たち自身も咎を負うものです。しかしその私たちの主に近づくゆえ、主に仕えるゆえの足りなさや過ちについても、今私たちは咎を負わなくていいです。大胆に仕えることができます。なぜならそれもまたキリストが十字架で負ってくださったからです。ですから大胆に恵みの御座に近づくことができるのです。そしてこの反乱分子を起こしてしまった、レビ人たちも、裁かれずに、生き残ったコラ族の生き残りも含めて、変わらず主の幕屋の奉仕をそれぞれの、部族で、3つの部族で、担うことが許されています。そしてこの幕屋の祭司の補助の任務もレビ人しか担ってはいけない奉仕でした。3節、彼らはあなたのための任務と天幕全体の任務にあたる。しかし彼らは聖なる用具と祭壇に近づいてはならない。そう教えられています。レビ人は祭司を助ける立場の分を守る必要がありました。私たちは神様の定めに従って分を超えないで使えていくことが必要です。そしてこれらの務めを担うために、彼らが生きて使えるための報酬を祭司また、レビ人は、受けました。祭司たちは捧げ物の生贄の一部を受けることで、穀物についてもまた肉についても、それで、生活を支えられます。さらに民は十分の一を捧げます。21節をご覧ください。18章、さらにレビ族には、私は今彼らが行う奉仕、会見の天幕での奉仕に報い、イスラエルのうちの十分の一を皆譲りのものとして与える。十分の一を主への捧げ物として、そして、レビ人はそれで、日々の、生活を支えられます。そして、じゃあレビ人は、主の清い務めに当たっているから、それが捧げ物だと、言えるんですけども、でも彼らが民の十分の一から受けた報酬の、また彼らはその十分の一を主に捧げるように命じられています。26節、あなたはレビ人に告げなければならない。この場所ではモーセに告げられましたね。私があなた方に相続のものとして与えた十分の一をイスラエルの子らから受け取るとき、 あなた方はその十分の一の十分の一を主への奉納物として捧げなさい。こうして、全く主のために聖別された民も十分の一を、自分たちが、捧げるということが、定められています。まあ、この原則が今、教会でも伝道者牧師たちは教会の、捧げ物から報酬をいただいてますけど、その十分の一をまた主に捧げるということをしています。イエス様は民の模範として神殿税を要求されたときに魚を取ってですね、その中に銀貨が、あるということで、それを捧げて神殿税を納めなくていい立場なんですけど、納めました。まあ、人としての模範です。そして神様は自分の一は捧げません。すべては神のものだからです。しかしその神様は私たちのためにすべてを捧げてくださったんです。それに応えて私たちは主が定められた通りに自分の一を捧げるのだということを覚えていましょう。これの反乱ではモーセとアロンの地位に対して民は不平を言い、主を怒らせました。でもそのようなもののために主はあえて平和な方法をとって民を鎮めました。イスラエル自体が神様の民として祝福を受けているのに、どうして不平を言ってしまったんでしょうか。レビ人は特別に神のために用いられている立場をいただいたのに、なぜ不平を言ってしまうんでしょうか。人の罪は恐ろしいものです。神様はすべてを捧げて私たちを祝福し、また守ってくださるのに、それを忘れることが不平につながります。神様がどのようによくしてくださったかを忘れないようにしましょう。我が魂を、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと。私たちはこのイスラエルの過ちを通してその轍に陥らないように、神様がよくしてくださったことを一つ一つ感謝し、主が全部捧げてくださったんですから、私たちは喜んで主が定められたものを捧げ、また自らを主に捧げましょう。それこそが平和な道であり、安全な道、そして祝福される道です。この痛い事件を繰り返さないようにいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、神様はこのように忍耐と許しに富んでおられることを見ることを許されまして、ありがとうございます。主がこのように私たちを愛して恵んでくださることを感謝いたします。その感謝を忘れることがないように、つぶやきから守られますように、どうか私たちを守ってください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。